ラジオ。
はい。まあもう前置きですね。その銀座の地下でね、怒鳴り散らしてるおじさんなんかを見て、まあこんなことをね、僕は思うわけなんですけども、その、まあ怒鳴り散らすまでいかなくても、なんかこう、嫌だなって思うことって、まあ、どうしてもあるわけじゃないですか。んで、まあ今年の振り返りになってしまうわけですけども、今年はね、僕は、その、振り返ってみるとね、まあこんな不景気な、景気の悪い話したくないんですけど、どっちかっていうとね、調子悪い方だったんですよね。その、そう、調子悪かったんですよ。その、ものすごい大病患ったりとか、なんでしょうね。もう完全にノイローゼとかっていうことには幸いなってないわけですけども、うっすらと、まあなんでしょうね。調子悪いな、みたいな感じですかね。で、例えばどんな風に調子悪いかっていうと、その、まあ本当に、あれですね、赤裸々にというか正直に言いますけども、やっぱね、これね、仕事をね、その、まあ今地下のスタジオでやってるんですけども、自宅の地下でやってるんですけど、完全に隔離された空間でやりすぎて、その、外に出るのがね、ちょっと緊張するようになりましたね。お前そんな調子よく喋っといて、そんな酒でも飲みながら何が緊張するだっていうことかもしれないんですけども、まあでも実際ね、その例えば小中高大とね、別に外に出んの別に緊張感とかなかったわけですけども、そのそうですね、完全にその自分の空間みたいなものを、まあありがたいことにこう手に入れてね、で防音の空間で、それで、音も出し放題だし、自分のやってることが外に漏れないわけですよね。で、そこで、まあそのひたすら仕事をすると。で、そうするとまあ、深い集中状態に入り、まあこれまた別の話になっちゃうわけですけども、集中しすぎて、ずっとそれやりすぎちゃうので、タイマーをね、まあ、この話もいつかしましたけど、タイマーを使って作曲してますって言うと、お前タイマー吸ってんのかみたいなギョッとされることがあるんですけども、そのタイマーではなく、時間の方ですね。ジリジリジリとなるタイマーを使って、ちょっと集中しすぎないように、仕事をするみたいなスタイルに、が定着してきたわけですけども、まあ、そんな感じで完全にこう、まあ、マイワールドというかね、自分ペースみたいなものを作りすぎて、ちょっと外に出た時に、例えば電車とか乗った時にね、ちょっと緊張するわけですよね。なので、まあ、そこの話をしだすとすごく長くなるので、まあ、いいんですけども、若干緊張したりとか、なんでしょうね、お店とか行った時に、ちょっと嫌だなって思ったりすることがいろいろ出てきたりすると。で、それはちょっと嫌だなっていうことで、いろいろ対処法を考えてたわけですけども、今年の特に後半はね。んで、さっきの、銀座の三越のね、地下の怒鳴り散らしてるおじさんなんかを見ても思うわけですけども、そのあ、これどんな順番で話すとね、皆様にお伝えできるのかっていう、じゃあまず結論から言いますね。僕結論が遅い癖があるので、結論聞いてもわけわかんないと思うんで、ちょっとずつこう補足入れていくんですけども、人間は自分の心の中に店員さんの部分と観客の部分を持ってると思うんですね。お客さんの部分を持ってると。この二つを持っているなっていう話を今日したいんです。そして、店員さんの部分、そしてお客さんの部分、心の中ですよ。今俺は店員さんの役割だなっていう時、例えば働いてる時とか顕著ですよね。働いたり、る時っていうのは店員さんです。お客さんじゃないです。これはもうどんな職業でもそうだと思います。僕みたいな一人きりで作曲をするっていうね、そういう商売でもやっぱり店員さんの気持ちっていうのがあるわけですよね。まあ一番顕著、僕なんかの商売で一番顕著なのは、例えば打ち合わせの時とかね、やっぱこの時にお客さん気分でいちゃダメだと思うんですね。 やっぱ店員さんの気持ちですよね。ピリッとした気持ちってことですね。若干ね、この人どんなこと考えてるのかなとか、相手方のことを思ったりする気持ちです。一方でお客さんっていうのは、そうですね。まあ、レジのこちら側って、まあそれじゃ伝わらないか。レジで、品物を出す方ですよね。そのレジを打つ方が店員さんで、品物を出してお金を払う僕が、お客さんなわけです。で、このお客さんの気持ち、お客さん部分、観客部分、この観客部分が人生に文句を言わしてるんです。これに僕は、まあ、気づいたというか、昔からね、これ実は考えてたテーマなんですよね。どれぐらい自分は客でいいのか、そしてどれぐらい、店員でいいのか。これ、なかなか伝わんないと思うんで、いろんな角度からね、いろんな角度から例を出していくことで、いろんな人に伝わったらいいなぁなんて思うんですけどね、東京オリンピック前夜にたまたまこのファイルを聞いてる人にも伝わったらいいなぁと思うんですけども、例えばじゃあ、今年末です。今は2017年の年末やっておりますけども、忘年会ありますよね。忘年会。まあ僕なんかは友達とかいろいろ社交が少ないのでだいぶ少ないんですけども、会社なんかお勤めになられてる方なんかは忘年会ある、あるいはあったと思うんですね。じゃあこの忘年会っていうのは客として行っていいのか、つまりくつろぎの場として行くのか、それとも店員さん的な、あ、店員さんって言うとね、これ難しいですね。サービスを施す側としていくのか。そう。あ、これいいですね。やっぱり喋るっていいな。喋るとね、考えがまとまる。サービスを施す側でいくのか、サービスを受ける側でいくのかっていうことですね。例えば一人きりで吉野家に行くっていうんだったら、サービスを受ける側になりがちじゃないですか。で、このことも後でちょっとね、振り返りたいわけですけども。じゃあ、忘年会はどうなんだってことですね。自分でお金も払います。ね、会社のお金とかじゃなくて自分でお金も払って忘年会に行く。この時は客なのか、つまりサービス受ける側なのかっていうことですね。結論から言うと、僕はサービスをする側として行った方がいいと僕は思うわけですね。で、これはもしかしたら反時代的かもしれないわけです。なんでかっていうと、この忘年会とか2017年の時点では、ブルゾンちえみっていう人が2017年では流行りましてね。で、ブルハラって言われたりしてるらしいんですよ。そう、まあネットニュースですけどね、知識は。その要するにブルゾンちえみのモノマネやれとかっていうものを強要されたり、まあそのアルコールハラスメントとかもそうだと思うんですけども、なんとかやれと、若手に。何々やれとか言われたりして、要するに、年上うぜえよと、上司うぜえよっていうことで、なんかこう、忘年会うぜえな、かったりーな、みたいな、付き合わされてるぜ、みたいな気分。まあそういう文句があると思うんですけども、まあそういう人はね、決めちゃって行かなきゃいいと思うんですね。で、もし行くんであれば、これは、まあ結論だけをどんどん言ってきますけど、お客さんの気持ちで行くと不快しかないんですよ。サービスを受けようって気持ちで行ったら、お金払ってんだから、俺はサービス受けるんだと。これまたお金っていうのが癖物で、お金払うと、その、お客さんの気持ちになっちゃうわけですよね。僕これが結構不幸の原因だと思ってるんですけども、そのお金を払っても払わなくてもとにかく一歩外に出たんだったらサービスを施す側なんだっていう風に決めちゃった方が人生楽なんだっていうのが僕の37歳なりの結論なわけですよね。で、これずっと思ってたんですよ。例えば、なんでしょうね、部活の集まりとかでご飯を食べに行くみたいな時、中学生とかの時に、この時はその、まあ、ない、少ないお小遣いはたいて、ジョナサン行くとかって言った時に、お客さんなのか、それとも、みんなを笑かすのかって言った時に、お客さんになっちゃって、サービス受ける側だってなると、もう途端にいろいろサービスの不行き届きみたいなことが気になってきちゃうわけですよね。なので、さっきの、あれです。だいぶね、あれですね。ハイボールのアルコールが回ってるのかな。いろいろこう、話が戻れなくなってくるっていう、そう。アルコールのね、いけないところはね、戻れなくなるんですよね、話をね。でもちゃんと戻ってまいりました。銀座三越の地下で怒鳴り散らしてたおじさんっていうのはね、あれ完全にサービス受ける側になりすぎてるわけですよね。サービスを受ける側になると、常に、文句を言う。 文句を言ってる人を見てみてください。例えば野球に文句を言ってる人、あるいは芸術に文句を言ってる人、テレビに文句を言ってる人、サウナに文句を言ってる人、いろんなね文句を言ってる人いると思うんですけども、大体お客さんなわけですよね。つまりプロじゃないわけですね。なのでそのまあ裏から斜めから言うと、その文句を言う権利があるっていうのが、まあある種お客さんの特権なのかもしれないんですけども、ただ文句って言っても言われても結局そのテンション下がるわけですよね。その長い人生のトータルで見ると、まあ損をしてると、怒るっていうのはすなわちもうすでに損であると、怒られても怒ってもね。って言った時に、なるべく機嫌よく行きたいって言った時に、そのお客さんで行くっていうのはなかなかこう文句ばっかり出てくると、ちょっと10分あっという間ですね。このね、人の心のお客さん部分、店員さん部分、まあ、もうちょっと深めていきたいななんていうふうに思っております。